皆さんこんにちは。ウィスパーボイスを配信しています、まさしです。前回の放送を聞いてくださった方ありがとうございます。今回が初めての方はじめまして、どなたもゆっくり聞いていってくださいね。はい、今日は5月19日水曜日ですね。今時間はもう1時手前です。お昼の時間になってます。もう晴れてきてるんですけれども、今朝はですね雨が降ってて少し肌寒くて、いつも8時ぐらいに起きるんですけど、ちょっと遅いですかね、7時ぐらいに起きました。ちょっと眠いなと思ってこう目を開けてたら、屋根とか葉っぱに落ちてくる雨音が聞こえてきたり、ポタポタっていう音とか、それとか窓もちょっと開いてたので、アスファルトが濡れるじゃないですか、雨の日って。で、濡れたアスファルトの上を車がこうスワーって通り抜けるような音とか、あとは子供たちがですね登校中なのか元気な声が聞こえてきたりとか、そういうのを聞きながら8時くらいに起きて、いつもの流れで生活して、で今収録しているような状態です。で、昨日ですね更新されている記事をいろいろ見てたんですね。皆さんはご存知かと思うんですが、ドライフラワーっていう曲を歌ってるアーティストさん、ユーリさんですね、の新曲の飛行船のミュージックビデオが昨日公開になったようで、でそのニュースを見たんですね。で、ドライフラワーのミュージックビデオを見てて、こうアジサイが写ってる絵がすごく好きだったので、今回どういうのだろうと思って見に行ったんですね。今回のミュージックビデオはあるインスタライブみたいなライブ配信からスタートするんですけど、このライブ配信に至るまでの女の子2人のエピソードが綴られてるんですね。うん、まだ見てないって方はぜひご覧になってから続き聞いてくださいね。で、2人には夢があって、で1人は海ちゃんっていう子、この子は映像でのお仕事を夢見ている子で、もう一人は花ちゃんって子、この子は音楽、歌を歌うことですねを夢見ている子供高校生ですね、なんですね。二人でミュージックビデオを作って歌う花ちゃんと撮る海ちゃんですね。動画配信サイト、 YouTube みたいな感じだったんですけど、動画配信サイトに上げたら視聴数が伸びてきて人気が出始めてきてっていう矢先にあることが起きるんですね。それはぜひ YouTube でご覧いただきたいんですけれども、こういう夢をつかむためにこう未来を追いかける人に向けた内容になっていて、とてもこう見ていて気持ちが良かったんですね。なんか頑張るぞっていう気分にもなれましたと思って、さっきですね YouTube のそのユーリチャンネルか公式の方ですねを見に行ったら、この曲って4月16日に公開されていたんですね。で、飛行船ができるまでのそこまでの軌跡をとっているんですね。もともと新しい曲が欲しいよっていう視聴者さんの声もあって、ファンの方ですね。で、新社会人とか新しいいい学年を迎える学生さんとかに向けた、何でしょう、新たな一歩を踏み出す人たちに向けた背中を押せるような曲になっているんですね。で、これ最後に動画の最後の方で飛行船ってなんでみたいな話を撮っている方々とやってるんですけど、こう飛行船って大きな空の中で、何でしょう、飛行機みたいにこう推進力はないけどちょっとずつこう前に進んでいくっていうイメージがあって、ゆっくりでもいいから前に進んでいくんだよって、こういう思いにはなんか共感するなと思いました。ぜひ両方の動画ご覧になってみてくださいね。はい、で今日のお話をする前にですね、まず番組の紹介をさせてください。この番組、ウィスパーボイスはですね、18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、退職を機に地元の熊本に帰ってきた36歳無職の僕がですね、日々の気づきをゆるく話していくポッドキャストです。今日は4回目です。もうしばらく2、3回目と続いて、転職期間中のその何でしょう、僕自身のその自己理解を深めていくための話をさせてください。3月に仕事を辞めてから東京 から地元の熊本に帰ってきたんですけれども、転職をしようと思ってある方から、あなたの強みって何ですかと聞かれたんですけれども、それにうんと思って答えられなくて、で36歳なんですけど、もうとりあえず何でしょう、求められるままに何かを解決してきたみたいな仕事の仕方をしてきたもので、これから生きていくために自分の強みを考えていきたいなと思ってます。でどうするかっていうと、働いてる時とかその他の時間でもいいですけど、これまででこう誰かからありがとうって声をかけてもらえた話から、自分の強みってなんだろうっていうのを考えていこうかなと思ってます。でこのアプローチがその正解じゃないかもしれないし、遠回りになってしまうかもしれないんですけれども、当たり前のことだったりとか、習慣から身につけていることだったり、そういうことからありがとうって言われていることって他の人から見たら価値があることかもしれないなと思ってまして、それを一つずつ上げていってます。はい、放送は4回目なんですけれども、昨日までで2つお話しさせていただきました。簡単にお伝えすると、1個目が前職のその営業の中で方針を決めるときですね、会議中だったりとか普段のチャットの中から出てきたときに、さっと何でしょう、次の意思決定をできるような材料を持ってこれるところが強みなのかなと思ってます。その場でどう自分の力が役に立てるかとか、どうすればその場が前に進んでいくかとか、そういうのを何気なく普段から考えてるんじゃないかなと思います。こう止まっていそうな作業にアイディアを出すようなイメージで言うと、サッカーではこう空いたスペースにパスを出せたり、バレーボールでは、僕はバレーをやってました、バレーボールでは打ちやすいトスを上げたりできることに当たるんじゃないかなと思っています。で2つ目が前回の配信なんですけれども、職場のその同僚とか部下、また他の部署の後輩ですねとかから相談を受けた時に、こううんうんって話を聞きながら、一緒にこう作戦を立てる感じで聞きながら相談してくれた人との対話を繰り返してましたね。でほとんどの人が最終的に自分なりの結論を持っていて、その背中を押すような感じでですね、相手の悩みを聞きながら答えが出てくるまで一緒に走ったり伴走したりっていうんですかね、をやっていました。はい、今日は3つ目です。これは1回目2回目って社内の方とのやり取りから出てきたその強みだったんですけれども、次は社外の営業さん、うちの会社の窓口をやってくださってた方からのありがとうっていう言葉ですね。1月が最終出勤日で、前の職場をですね辞めるときに退職の挨拶をメールで送っていたんですね。でそのメールを見てすぐに電話いただいた方がいらっしゃって、数人連絡くださった方がいらっしゃったんですけど、一人担当してくださってたメーカー営業さんがありがとうだけじゃなくて、こう一緒に言葉を添えてくださったんですね。いつも担当してくださってありがとうございますっていうのの他に、上田さんは若いのに物腰が柔らかくて、いろんな担当営業さんを見てきたけれども、他の会社の話ですねけれども、その中でもこうやって意見交換をしやすくて、そういう柔らかい雰囲気を持ってる方だったから、お互いの利益になるように飛んで取り組んでくださってありがとうございましたと言ってくださったんですね。営業さんなので営業トークかもしれないんですけれども、これは嬉しかったなと思いました。自分がこうなんかもがいてやっていたことがこう相手に伝わったのかなとか思いながら考えてました。じゃあ普段どういうことしてたかっていうと、普段からなんでしょうね、お互いがどこを目標にしていて目指していて、そういう目指しているところから今を振り返ってみたら、これから何をした方がいいかが分かってくるじゃないですか。でそれを目指しながら、ただこうした方がいいっていうままに動けるものでもなくて、会社っていうのはやりたいこともやりたくないこともやんなきゃいけないし、その制約の中で試行錯誤しながらもがいてましたね。でさっき営業さんってお話してるんですけれども、僕は前の会社で営業スタッフの一人でした。ただ営業といっても 小売事業をやっていて、スマホアクセサリーの専門店だったんですけど、そこの仕入れの窓口とか、もう辞める前の2年間くらいは EC サイトの店長もやってました。なのでどちらかというと物を仕入れたりとかする方なので、外に訪問してこれを買ってくださいっていうやり方よりもですね、こちら側に迎え入れることの方が多かったんですね。で、先方の窓口さんにもやっぱりいろんなタイプの営業さんがいらっしゃいました。やっぱり上司からつつかれて数字を取るようにですね言われていて、それを受けてこうこちらには強い口調で話す方もやっぱりいらっしゃいますし、自分の会社の営業目標があるけどあんまり頑張りたくない方っていらっしゃるんですね。結構こういう方はいらっしゃって、なんかそういう愚痴を聞いたりするのもちょっと楽しかったかな。で、一方で自社への不満はあるものの、商品を売るためにですね営業している方、こういう方が一番多いんじゃないかなと思ってます。自分の会社にいいところも不満もあるけど、商品を売ることが僕の役割だからっていうのでやってるいらっしゃる方、応援してます。はい。で、他にもこう社長とかですね、部門長、僕の上司にあたる人ですねには興味があるけど、一営業の僕にはあまり興味のない方とか、普段から御社に貢献したいですって言って前のめりに来てくださって、で、なんかこういうところが課題なんですっていうのが分かってくると、向こうの社内調整もしてくださるような方もいらっしゃいました。すごく助かりますよね。他には些細なことでもありがとうとか、じゃあありがとうございますかとか、申し訳ありませんとかを欠かさない方ですねとか、こちらが動きやすいように先回りして対応してくださる方とか、もう本当にいろんな方がいらっしゃいました。10人といろとは言ったもんですが、僕にとってやっぱりどれも勉強になりましたね。こういう営業さんっていいなと思ったら、やっぱりそういう風に働きたくなりますし、勉強になりました。ただ僕もですね、営業をずっとやっていたわけではなくて、営業担当するのが今36歳なんですが、29歳の時が初めてだったんですよ。前のその職場でその店頭販売を始めたのが27歳の時だったのでですね、それまではずっと大学にいました。で、大学の外に出て初めてこう接客販売を覚えて、で、店長をやってスタッフとのやり取りをしながらって思ったら、次は販売から営業の仕事に変わったんですね。で、そこでのノウハウとか買ってとかよくわからなくて日々もがいてましたね。なので何もできないところから始めて、もう失敗を繰り返しながら、そこから見習いながらやってきました。で、先ほどのやっぱり営業さんにもいろんなタイプの方がいらっしゃってっていう話をしたんですけど、僕のその営業としてのスタンスは、もうこういう人だからこうではなくて、誰に対してもやっぱりこう数字ベースでお話をしてました。数字ってね、出たもので動かないからね、それをベースにしてお話してました。これって当たり前かもなんですけれども、なんか どこかの営業さんが特別にならないようにですね、一貫してやってましたねとか言ってるんですけれども、ただ仕事を、何でしょう、僕にも欠点はあって、仕事を裁くというか、表現良くないかもなんですけれども、早く回していくことが得意なタイプではなかったので、営業さんの中でもこうご無沙汰してしまう方はどうしても一部いらっしゃいましたね。ただ自分なりのこうやり方でやってきていました。すると、ね、先ほども冒頭に話したようなありがとうをいただけたので、何らかの形にはなってたのかなとか思ったりします。そのありがとうってくださった方も、そこまでのやり取り、密にですね、密っていうとちょっと違う響きになっちゃうかもですが、頻繁にやり取りができている方ではなかったのでですね、少し驚いたのと、ありがとうの言葉をいただけたので改めてお世話になりましたっていうのと、また機会がある時にこちらから連絡いたしますねと伝えて、その時は終わりました。ね、会社を辞めるっていうのが初めてのことだったりもするのでですね、どこでまた縁があるかもわからないんですけれども、ただお互いの立場もありながら、スタートした時の目的の延長上に今があるようにですね、行こうっていうのを普段から意識していて、それに努めてたらありがとういただけたかなと思っています。すいません、少し長くなったんですけれども、僕のその営業スタンスが受け入れられたかなというのは、一つの、ね、やったこととありがとうっていただけたことは強みになるんじゃないかなと思っています。 ったりもします。皆さんもですね、エピソードがあればツイッターとかもやってますので、コメントとかいただけると拝見させていただきますね。ぜひよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。